皆さん今日もよろしくお願いいたします。今日は勘弁の2のところをお勉強してみたいと思います。ページ数これを教科書にしております。どうして教科書にしているかというと、この本は禅のことは何も知らなくたって読めるというところに何て言うんですか、特色を持っている本なんですね。普通だと臨済録ですから、臨済宗教のことを知らなきゃ分かりませんよね。ところがそんなのは大丈夫だって言うんです。これを編んだ人はですね、禅のことは何一つなくてもこれは読めますよということで作ってくださったので、かえっていいと思うんですよね。それでこれを読み方は間違いないんですから、文学者の方が書いた、学者の書いた本ですからね、間違いないので、じゃあこれ使おうとして今使わせていただいているわけなんですけれども、勘弁の2ですね。2ですから、ページ数で言いますとこの本の151ページ、ちょっと開けていただけますでしょうか。一緒に読んでください。2、非、相に問う、いずれのところよりか来たる、そうすなわちかっす、しすなわち一して座せしむ、そうぎぎす、しすなわちうつ、しそうのきたるを見て、すなわちほっすを受きす、そう礼拝す、しすなわち打つ、またそうのきたるを見て、またほっすを受きす、そう帰り見ず、しまた打つ、こうなっております。そして短いですから次のも一緒に読んでしまいましょう。見ていただけますか。続けます。2、死が僧に問うた、これは臨済録という書物ですから、そこで死となりますと誰かというと誰でした。そうですね、どなたか言っていただきました。臨済禅師のことですよね。ですから臨済死が僧に問うた、臨済禅師がやってきた修行僧に問うたということでしょうね。どこから来たかとこう問いますね。そうすると修行僧はすぐに一括したということ。一緒にお願いします。僧はすぐに一括した。死は会釈して僧を座らせた。そうしますと、僧はそんなことはちょっと思ってみなかったんでしょうね。そこで僧はもたついたと。死はすぐ打った。で、その次も読んでしまいましょう。一緒で。死は僧がやってくるのを見ると、発作をさっと立てた、死は礼拝した。あ、僧はですね、礼拝した、はい、死はそこで打った、また別の僧がやってくるのを見ると、 やはり発想を立てた。そうは見向きもしなかった。死はやはりその僧を打ったと。いろんな出方を臨済禅師がされていくところが今日お勉強するところ2番になるわけなんでありますが、この本でやってきますからもう一度改めて読んでいきます。今度は私一人読ませてください。死相に問うで始まりましたね。死というのは臨済六だから臨済禅師だということでありました。臨済禅師が僧修行僧に問うたわけであります。いずれのところよりか来たる、どっからやってきたかいと問いました。そうしますと何をもってか死はすぐに、すなわちですから、間髪を入れるですよね、すぐに一括したと、カーッとこういうふうに一括したと。そうすると死すなわち、ここもすなわちっていうことが使われておりますね。死も間髪を入れずその一括に応えて、一して座世しむと。一してというのはちょっと頭を下げてと、こういう感じですね。頭を下げて、まあ座りなさいと、こういうふうに返事をしたわけです。そうするとこれはそうはそういうことを思ってもみなかったんだと思うんですよね。そこでそうギギスと、ちょっとそこでもたついたわけなんですね。疑うという字が書いてありますが、思いがけない臨済禅師の対応に、ちょっともたついてしまったと。そうすると死すなわち間髪を入れず臨済禅師はビシッと一望を食らわせたと、こういうわけであります。そういう一つの出会いがありました。で、次の出会いは死僧の来たるを見て、修行僧がやってきたのを見て、すなわち発想を受記すと、発想を立てたと、こういうわけです。発想というのは灰を払うようなあれですよね。あれをスーッとこう立てたと。そうしますと僧はそれを見て礼拝した、お示しありがとうございましたとでもいうような感じで、頭を下げたんです。そうしますと、死ですから臨済禅師ですね、臨済禅師はすなわち打つと、ビシッと一発お見舞いしたというんです。また別の時です。また僧の来たるを見て、僧がやってきたのを見て、またって書いてありますから、いつものようにというんですか、前のようにというんでしょうか。また発想を受記す、発想をスーッとこう立てたというんですね。そうすると今度の僧は僧を顧みず、全然その見もしなかったっていうんですよね。見も しないで、もうさっと帰ろうとしたんでしょうかね。そうしますと死また打つ、死は前と同じようにその僧をたたいた。これはちょっと分かりませんですよね。どうしてそうやったか分からないんですけれども、理由がないわけではないんです。筋も通るんです。そこをどう読み解いたらいいかということが今日の問題なんですが、そこで2番を読んでみます。 今度は私が一人で読ませてください。死が僧に問うた。死というのは何遍も言いますが臨済禅師だと。臨済禅師が修行僧に問いましたと。どっから来たか、どっから来たかってこう問うたんですね。そうすると僧はすぐに一喝した。どっから来たかという問いに対してすで一喝をもって答えたんですよね。これは見事といえば見事だと思うんですよね。常識的には考えられない答えをしたわけです。普通でしたらどっから来たかって聞いた、どこどこから来ましたというのは常識ですよね。とか常識を一つ超えたところから答えておりますから、その一括を聞いて死は、臨済禅師はちょっと会釈して、まあお座りってこういうふうにやったわけですね。そうするとこの対応のことはそうは頭になかったと思うんですよね。思ってもみなかった応対をされたので、そうはもたついた、ちょっともたついてしまったと。そうすると死はすぐ、すぐですから間髪を入れず、今度は一転してその僧を叩いた。ある時は死は僧がやってくるのを見ると発須をさっと立てた。これはよくやることでしたね。そうしますとそれを見て僧は礼拝した。お示しありがとうございましたという感じで礼拝をしたわけであります。ところが臨済禅師の方はそれをどう受け取ったのか、そこで打った、またビシッとこう打ってしまったわけですね。また別の場合であります。また別の僧がやってくるのを見るとやはり発須を立てた。相変わらずいつものように発須を立てた。ところが今度の僧は見向きもしなかった、一別もしなかったって感じですよね。そうすると死はどうした、臨済様はどうしたかというと、やはりその僧を打ったというんですよね。これをどのように、見たらいいかという問題なんです。どうですか、お分かりいただけますだか。正直言って全く何が何やら分からないというのが正直のところですよね。それか不思議とですね、いつの間にかだんだんこういうわけの分からない文章を読んでいるうちに分かるようになってくるというのが禅の不思議だと思うんですよね。ですからともかく諦めないで、特に中国の文章の場合は耳で聞くということが大事だと思うんですよね。ですから声を出してお家乗って復習する場合はですね、声を出して読んで見ていただきたい。大きな声出す必要はないんですよね。ご自分の耳に届くような、届けばいいんです。届く程度の声を出して読んでみていただきますとだんだん分かるようになっていくという不思議のところがあるんですということなんですが、そこでもう一度その2番を声出して読んでみてください。ご一緒に、151ページですね。勘弁です。どうしてこういうことになるのかということを疑問を持ち続けてほしいわけであります。まあ一度読んでみましょう。もう一度お願いします。2 思想に問う。いずれのところよりか来たる。そうすなわちかっす。しすなわち一して座せしむ。そうぎぎす。しすなわち打つ。こういう出会いがあったわけであります。次の出会いは、し僧の来たるを見て、すなわち発すを受きす。これはよくあることですね。そうしますと、僧礼拝す。しすなわち打つ。礼拝したのにどうして打たれたのかということですよね。また僧の来たるを見て、ある時の出会いです。そうしますと、また発すを受きす。これは今までも臨済がやらなかったことではないんですが、そうすると今度の僧は僧を顧みず。それを見て、しまた打つ。これはどうしてこうなるのかということであります。その訳文のところも一緒に読んでみます。一緒にお願いします。2、しが僧に問うた。どこから来たか。僧はすぐに一括した。師は会釈して僧を座らせた。僧はもたついた。今度はもたついてしまったんですね。そのもたついたところを見て、師はすぐ打った。これは分からないわけじゃないですね。もたついたから歌えたんだって言えばそれはそうなんですけれども、どう解釈するとスーッとした感じになるか。スーッとはしませんよね、あまりね。死は僧がやってくるのを見ると、発すをさっと立てた。僧は礼拝した。これはいいようですよね。これ何の問題もないようなんですが、常識的に見てもですね。ところが死はそこで打った。こうなってしまうわけであります。また別の僧がやってくるのを見ると、やはり発すを立てた。僧は見向きもしなかった。死はやはりその僧を打ったって、こうなるんですよね。ええ、これは分かんなかった、分かんないままで結構ですから、どうしてか、どうしてかというふうにですね、疑問を持ちつけてほしいんです。そうするとある時ですね、ああこういうことだったんだと気がつく時が来ると。これが禅の語録の読み方ですよね。分からない時は疑問を持ち続けていただくってこと大事なんです。そうしますとさっと解けると。そしてまた何かのですね、縁に触れて全然関係ない御本を読んでいた時でもですね、あっと気がつく時があるんですよね。このことだったのかというふうに、そういうことですので分からないときは構わないんです。そのうち分かってもらいますから、その疑問を持ち続けていただくとということであります。そうしますと例えば今まで今日はやりませんでしたけど、右文老師の黒い本プリントいただいておりますね。 あれなんか実に優しく書いてありますから、あれ読んでいただければいいんですよね。この臨済録は、この本は本当に文学書として書いたんですということなんですね。禅のことは何一つ分からなくたって読めますって言うんですけど、実際読んで分かりませんよね。どうですか。分かる人いたら天才だと思うんです。分かる人いたらいいんですよね。それは本当に文学の天才だと思うんですよ。我々はなんか天才ではないので、なかなか分かりません。で、分からないときはどうか疑問を持ち続けてほしいんです。それで無音老子の本に限りません、どなたのでもいいですけど、なんか好きな本読んでいて、で全然関係ない本読んでいて、あっとですね、声を飲むって表現がありますよね。声を出すんだったら分かるんです。声を飲む、あっと声を飲む時あると思うんです。驚きですよね。あ、これだったのかって気がつく時は必ずあると、そう信じていただきまして、もう少々お付き合いいただきたいと思う。じゃあ今日はちょっと短いですけれども、ここまでにいたします。はい、どうぞ。
すみません、そのご本、本の名前と作者やそれこそちょっと書いていただけませんか。ちょっと求めた方がいいかなと思いましたので。
この本ですね、
求めた方がいいでしょうね。
それは求めていただけたらそれに越したないです。臨済録という題ですね。臨済録です。入谷義光先生という文学者、この方は語学の専門家ですね、学者さんです。で、間違いのない方です。書いていた入谷義光と読みますね。義光、はい、字の通り読んでいただけますと義高と読むんでしょうかね。しかし私たちはなんか義光先生、義光先生って勝手に読んでおりますので、義光でいいと思うんですね。訳中と書いてあります。
ありがとうございます。
はい、恐れます。よろしくお願いいたします。